どうせ死ぬ
3人。
イムです。
上水幸です。
室です。
今回は、恒例のお便り会ということで、リスナーの皆さんからいただいたお便りに、答えていこうと思います。まずツイッターからちょっとハッシュタグにんでね拾ってきたんですけど、
はい、
ツイッターネーム天ぷらさん、ぬにんを聞いてて疲れないのはなんでだろうって思ってたら、ビジネスパーソンにリーチしないポリシーのおかげね。そのくだりが出てきた時、買い物中でお店にいたのに笑って声出た。何も考えさせないわけじゃないけど、お三人の声がふわふわ耳と脳みそを漂っていく感じが絶妙で好き。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもこれリーチしないってビジネスパーソン語じゃないですかですよね多分。
うん、厳しい。
これ多分ムロさんのセリフだと思うんですけど。
僕ビジネスパーソンにリーチしないって言った？
言いそうだよね。でもムロさん、
そっか、
ムロさんは言いそう。
うん、言いそう
これいいっすね。いいセリフだな。
うん、
はい、じゃあお次の、はい、ツイートが、1犬座の3、
うん、
古典ラジオつながりで聞いたどうせ死ぬ3人すごく面白くて、すぐ最新回聞き終わってしまった。更新が待たれる。イムさんの言語化が苦手というお話と、ムロさんのセルフイメージの不一致のお話、似た構造なのかもしれないと思った。ほう、
なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次のお便り紹介します。40代ラジオネーム歯医者を拝借さんからのお便りです。上水さん、室さん、イムさん、いつもポッドキャストを楽しみにしています。
おはようございます。
おはようございます。私は寒い季節になるとなんだか人恋しくなったり、昔の失恋を思い出して孤独感に襲われたりしてうつむきがちになります。3人は感覚と論理のバランスがそれぞれ違うなと感じるのですが、エモいと言われて思い出す季節や音楽、人や思い出ってありますか？どんなジャンルや話になってもいいので、皆さんの思うエモさについて聞きたいです。はい、というお便りです。
うん、
エモいって今も言うんかな？なんか最近あんまり使わなくなったな。
いつ頃使ってたんですか、上水さん？
いつぐらいだろう。10年前ぐらいから結構使ってた気がするな。
ああ。
なんかね、意味が微妙に変わって最近使われてるって感じだと思う、うん、エモいって。
ああ、うん。今はどうやって使われてんの？
今ちょっと検索してみたら、
うん、
うん。
エモいはある対象に対して感情の変化が起こった時に用いられる言葉。わかりやすく言うと、何かを見たり聞いたりしたことで何とも言い表せない気持ちになった時や、強く心を動かされた時によく使われる。
うん、
あ、なるほどね。
なんか昔はもうちょっと意味が違ったような気がするんだよな。うまく言えないけど、
うん、まあ、ちょっと違う感覚ありますよね。
なんか音楽用語でしたよね、エモって。
ああ、そうっすね、
ジャンルとしてありましたもんね、エモ。
ね、もうそうっすね。
そこから来てるんでしょうからね、
うん、
語源というかあれはね、
うん
うん、だから音楽的にそのなんかよくエモいとかなんとかって言ってた気がする、
うん
うん
うん、
エモか、
うん、
僕今思いついたのがあったんですけど、
うん、
これどっかで話したかな。僕あのね、好きな CM があって、
うん
うん、あの大分麦焼酎二階堂の CM なんですけど、
うんうんうん、
あれはなんか、うん、エモいって言っていいんかな、何とも言い表せない気持ちになりますね。
うん、
うん、
郷愁をかきたてますよね。
そうっすね、そうそうそうそう、うん、そんな感じ、
うん、
うん、かな。
エモいか。
うん、海さんすっごい悩んでるじゃないですか。
ですね。
いや、あの感情の劣化が著しいからですね
感情が喚起されないんだ
そう、 だからなんか聞いてて思ったのは、うん、エモいのハードルが下がりすぎて、
うん、
ちょっと感情がこう動いてる人見たら、うん、エモいなと思ってしまう。何でも感情が反応してるなって人見るだけで、うん、あなんかエモくなってんなっていう、なんだか、うん、なんかそういう用法になっちゃった。ちょっと本当のここでよく言われるエモいとはそんなレベル感じゃない感じ、うん、
なんか上水さんが主体となってエモくなることはないんですか。
もう随分ないですよね。
随分ないんだ
すごいな、随分ない
けど、ほら奄美大島の海を見た時とかがエモいんじゃないですか。
なんかね、まあまあエモいという表現もできるけど、うん、なんかちょっと激しさを感じるんですよ、エモいって言葉には。
あーなるほどね。
激しさはなかったんですよね。
激しさはなかったんだ。
そこはなんかねこう、
うん、
解放された感じだったんですよね、
うん、
解放感みたいな感じだから、ちょっとエモさとはちょっと違ったんだな。
あーなるほどな、うん、ムロさんあります。
僕新海誠の映画かな。
え、
うん、
意外、意外とか言ったら失礼かもしれないですけど意外っすね。
なんか
うん、
新海誠の映画って、
うん、
あの、旨味調味料みたい。
君の名はとか、秒速何でしたっけ、うん、何メートルでしたっけ。
秒速5メートル
ちょっとこれ間違えたら、間違えたらまずいんで、ちょっと一応調べますけど。
好きって言ってんの
よ、うん。
星の声が一番初めだよね。僕、星の声が、あの劇場で公開される前に、あの、うん、アフタヌーンっていう漫画雑誌でその、
うん、
DVD が頒布されたりとかして、
うん、
そこからずっと新海誠に注目してるんで。
へー。
でその星の声の前に彼女の猫かなみたいな短編アニメとかも作ってて、
うん、
だからもう その時からずっとフォローしてるんで、
うん、
結構息が長い、あのファンじゃないんですよ、ファンじゃないんだけど、うん、その秒速5センチメートルが放映された時に僕見に行って、
うん、
でその時その瞬間はいいなって思ったんです、
うんうん、
でそれを当時好きだった女性に紹介して、
うん、
でその人が見たんですよねその絵を、
うん、
でその感想を僕に返してくれたんだけど、その時彼女が言ったのは男の人って繊細なんだねって言われた。
ああ。
でその時僕はあの新海誠のことをいいと思う自分を殺しましたね。
あ殺したんですか。
うん、それから二度と新海誠の映画を見ていいとは思ってない。
あそうか。
嫌なんすか、繊細だと思われるのが。
繊細だと思われるのが嫌っていうか、
うん、
彼女が言いたかったのはその部分じゃねえだろうなっていう感じですよね。なんかこう男の人って繊細なんだねって言ったセリフっていうのはなんかこう、
うん、
なんて言うんだろうな、このようなものを見てエモがる人間の精神性の低さみたいなものに言及したと僕は理解したんですよね、
うんうんうん、
はあ、
うん、でそれは分かるんですよ。でなぜかっていうとあれってすごいその味の素的っていうか、
うん、
旨味調味料って人間の脳がうまいと思うもので構成されてるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを舐めたらうまいって思うみたいな、強制的に脳を反応させるみたいな麻薬みたいなもんですよね。
うーん、
この強制的に快楽、脳を快楽状態にするみたいな、
うん、
うん、新海誠さんの映画って全部そうですよね。強制的に脳をエモくするもので構成されてるみたいな。
あー、うん、設定がっていうことですか。
絵とかね、音楽とか、
うん
うんうん、
それがね組み合わせがすごい、あの、
うん、
これでもかというほどなんか純度が高いんですよね。うまみ調味料と同じで、
うん、
うまみ調味料そのまま舐めてるみたいな感じの、そのスープとかになってないあの音楽のタイミングといい、そのカメラワークといい、その描き方といい、ストーリーといい、もう、
うん、
もう脳をエモくしますよみたいな、もう塊なんですよね。もうここでエモくならなきゃ嘘でしょみたいな、お前の脳が腐ってんじゃねえのみたいな感じのエモくさせ方だなと僕は思ってて、
うん、
なんだっけ、ラッドリンプス、
ラッドウィンプス、
ラッドウィンプスの音楽が、
うん、
もうバーンかかるじゃないですか、
うん、
そのバーンの仕方がもうやべえっすよね。で大体カメラがこうグイーンって回るんですよね。
ああ
引きになってグイーンって回ったりとかして、その地平線の向こうとかからもう光がビーって当てたりとかするんですよね。
うん、
そらエモくなるでしょみたいな感じ。
なるほどね。
ですよね、
うん。総合的に演出がもうエモいって感じなんですね。
そうそうそうそう。はほら、あの、ワンピースとか、うんうん、ナルトの映画とかっていうのは、
うん、
やっぱり同じく旨味調味料なんだけど、
うん、
その、ちゃんとスープになってるみたいな、
うんうん、
こう、ちゃんとエモくない部分みたいなものが、こう、重ねられていて、
うん、
その、こう、クライマックスに向けて、だんだん登場人物の声が大きくなるみたいな、
うんうんう
ん、だんだんみんな叫び出すみたいな、だんだん感情が高まってきて、
うん
うん、
俺は許さねえとか言って、もう相手を殴るみたいなのが、もう、許さない気持ちにこっちもほらだんだんボルテージ上げて、その殴った爽快感みたいなのでこうエモくなりますみたいな感じだけど、もう新海誠さんの作品はすごいですよね。一部の隙もないエモさですからね。
なるほどな、
うん、
面白い。
だから上水さんもぜひ見てください、新海誠の映画。
ねえ、エモくなれるかもね。
うん、
ちょっとエモくなりたいわ。
うん、
鑑賞しよう。
うん、
何見たらいいですか最初。
秒速5センチメートルかな、
うん、マジで
めちゃめちゃ嫌そう。
めっちゃ嫌そう。口の形がめっちゃ嫌そうだった。あのね、やっぱね、はい、君の名は、
はい、
一番ヒットしただけあって、
うん、
やっぱ純度低めなんですよね。
うんうんうん、
分かりやすくされてるんですか。
わかりやすくされてるっていうか、あの、
うん。
強雑物を入れてある。
強雑物っていうのは、
あの、なんていうかな、エモじゃない部分みたいなのを作ってる。
うん、
うん。おー。
うん。で、全部見てほしいんだよな。全部見ると、
うん。
何をエモがってるかがわかるんだよな。
うん。なるほど。
合うはずじゃなかった、
うん。
男の子と女の子が、
うん、
奇跡によって合うんですよね、
うん、
で必然によって引き裂かれるんですよね、
うんうんうん、
それを意志の力で奇跡を起こすことによってもう一回出会うみたいなのがモチーフなんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、この世界の理不尽みたいなものとみんなが戦うんですよね、美しい映像の中で。
なるほどね、
うん、エモくなるでしょ。
ちょっと見てみようかなと思いました、
うん、
5センチメートル、
はい、秒速5センチメートル。
うん。味の素。
味の素。
ちょっと見てみよう。
うん。やっぱ、僕が好きな映画。
はい。
やっぱこう、味の素じゃないんですよね。うまみ調味料じゃない。あの、ちゃんと昆布だし引いてあるみたいなのが、やっぱ美味しい映画だなと思う。うん、
なるほど。
うん。
それで言うと、そういう昆布だしの映画って何なんですか？
ウッディ・アレン監督の。アニーホールとか。
アニーホール。
とか。
うん。
ゴッドファーザーとかもやっぱ、天然だしですよね。
なるほど。
うん。で、スターウォーズもエピソード1から6は天然だしって感じだと思う。
うん。
ちゃんと引いてあるって感じだけど、7、8、9はやっぱ、あの、人工調味料っすね。
そうだね。わ、うん、かるわかる、今の。
うん。感じかな。
なるほど。
確かに。なんか映画、はい、同じ映画を見てこう鑑賞、なんていうの、その感想を語るみたいなのしたいね。
う
ん、
そうですね。
どう感じたかみたいな。う
ん、はい。面白いですね。確かに。
え、秒速5センチメートル見たの今さん。
いや見てないです。
あ、じゃあもう、うん、秒速5センチメートルを
やりますか。
やります。でもあれか、もう味の素って言われてるもんな。
そうっすね。
あれはね、好きになってはいけないんだよな。それからもう二度と新海誠が好きって言ってないですもんね。あの夜から。
あの夜から。
個人的な体験にかなりあれしますよね。新海誠さんの問題じゃない感じができるよね。
まあ新海誠さんの問題ではないでしょうね。
うん。うん、そうね。
うん。
まあちょっとサブスクでどっかでね、見れたら、見てみようかな。
うんうん。
うん。はい。まあ、エモさ、いろんなエモさがありますけども。
はい。
そんな感じですね。
はい。
はい。どうも、イムです。 今回も聞いてくださってありがとうございます。ここまではいただいたお便りを通して3人でエモについてのお話をしてきました。で、ちょっと今回はいつもと違う構成になるんですが、ここからの後半では僕ら3人がですね、先ほど話に出た秒速5cmを見た後の感想会をお送りします。前半とは別日に収録しているので少し不自然な点もあるかもしれないんですが、そこはご容赦ください。ネタバレも含みますので、作品が気になる方はぜひ見てからお聞きいただけると幸いです。では続きをどうぞ。上水さん、映画見ます？
僕全然見ないんですよ。
あ、全然見ないんですか？
もうマジで全然見ない。
なるほど。
はい、
今回みんなで見てそれを感想言い合おうっていうことで、うん、見たじゃないですか。
うん、
もうそれ結構久しぶりだったって感じですか？
いや、ほんと久しぶりだと思う。半年ぶりとかじゃない？いや半年以上ぶりかもしれない。
かなり久々っすね。
うん、
いや、これ楽しみっすね。僕結構今回、ムロさんは見たことある映画だったじゃないですか。
うん、
けど僕と上水さん見たことない作品で、
うん、
で見た後にこれ上水さんの感想めちゃめちゃ気になるなってなったんですよ。
めちゃめちゃ気になるよね、この映画。
気になるっすよね。うん、めっちゃなる。
本当？
はい。
上水さん最後まで見切れたかなって思ったもん。
思ったよりこれ1時間とかだったからのやつだったから良かったです。うん、短めのやつだったんで。
そうですね、サクッとね。、うん、割といける。
あれ、90分以上あったらマジで無理だったかもしれない。
でちょっとムロさんから、
うん、
どういった作品なのか説明お願いしていいですか？
うん、どういった作品なのか。
うん、
評論家みたいな。
それでは室越先生よろしくお願いします。
はい、新海誠は、
はい、
君の名はが有名ですよね。君の名はが社会現象になるぐらい、
うんうん、
みんな見た監督かなと思うんだけれども、
うん
うんうん、秒速5センチメートルの映画そのものは、
うん、
まあ、なんちゃない話なんですよ。小学校の頃にお互い好きだった男の子と女の子が、
うんうん、
まあ、親の転勤とかいろいろあって離れ離れになって、
うん、
なんか好きなんだけど会えない、好きなんだけど会えない、好きなんだけど会えないみたいな話なんですよ。
うんうん、
で新海監督の映画って全部そのモチーフなんですよね。
うん、
星の声もなんか異星人と戦うために宇宙に行っちゃう女の子とその地球に残った男の子が携帯のメッセージをやり取りし合うみたいな感じで、
うんうん、
そのだんだん引き裂かれていくっていう話だし、
うん、
この多分秒速5センチメートルの次かな出たその雲の向こう約束の場所っていうのも、
うん、
なんか眠り病になった女の子とその女の子が好きだった男の子のこのグループみたいな感じが引き裂かれていく話で、
うん、
その引き裂かれた男の子と女の子が会えそうで会えない、会いそうで会えないみたいな話ばっかり作ってるんですよ、この人。
うんうんうんうん、
でこの秒速5センチメートルもこの好き同士の男の子と女の子が会えそうで会えないっていう、まあそういう話なんですよね。
で僕がそのムロさんからこの作品が出てきた時に、
うん、
すっごい興味を持ったワードがあって、
うん、
味の素を舐めたような感動が、
うん、
感動っていうか作品みたいな。
新海監督の作品って味の素みたいなもんだって言いましたね。
そうそうそうそう、そうですよね。
あのね、新海誠監督はね、エモの素なんですよ。新海誠監督の映画を見ると、
はい、
強制的にエモにさせられてしまう。
はいはいはいはい。
特にね、
うん、
始まりがなんですよ。このなんていうかな、秒速5センチメートルは、
うん、
山崎まさよしの曲が主題歌なんですけど、
うん、
もうこの曲がかかると強制的にエモい感じにさせられてしまうんですよ。うん、もう誰かに引き裂かれた気持ちになるわけですよ、強制的にね。
うんうんうん、
で水の表現とかが美しくて、
うん、
夏の輝きみたいな、こうもうなんか美しい表現みたいなのがブワー出されて、
うん、
目にも美しい、耳にも美しい、誰かに引き裂かれているみたいな気持ちにもう、もう五感を使ってさせられるっていうやつなんですよね。
あ、なるほどな、
すごいな。
そうなんですよ、もうやばいですよ、パチンコと一緒ですよ。
うんうん、
パチンコも五感に訴えてくるじゃないですか、
うんうんうん、ああ確かに、
タバコの匂い、うん、音、光みたいなやつですよ、
うんうんうん、
確変入ったみたいな、
そうそうそうそうそうそう、もう引かなければみたいなやつですよね、もう新海誠監督の映画はもうラッドウィンプスの曲、美しい映像、この夏の雨の後の匂いみたいな、うん、誰かに引き裂からなければみたいな感じですよ、
うんうんうんうん、
そんな感じになる獲物元、
うん
うん、獲物元ね、でそれをだから当時好きな人に言ったら、うん、繊細なんだねって言われたことですね、
う
ん、
そう、好きになっちゃダメだなってやっぱり獲物元体に良くねえなって思ったっていう話ですよね、うん、
そうですね、
うん、
確かに美、あのなんていうか、うん、光の表現とか美しいですよね、
ね、
うん、
もう人間が美しいと思う表現みたいなのがもうしこたま含まれているじゃないですか、あれに、
うんうんうん、
ごめんなさい、もう全然ついてきてない、うん、何が美しかったか全く分かってないか
も、おいいっすねいいぞ、
全くちょっとついていけてないんだから
そんなことある？
どこが美しかったの？
嘘だろ、
秒速5センチメートル、ちょうどねこの収録直前まで僕見てましたよ、
うん、そうそう本当に直前でしたね、
だから鮮明に覚えてるけど、もう鮮明にってか、うん、多分鮮明に覚えてないんだけどストーリーは覚えてて、うん、あの全何を美しいと言ってるのかをちょっとお聞きしたいなって思ってる、
うん、そっか、え、上水さんオープニングでまず綺麗だなってならなかったですか？
ならなかった、
桜がさ、うん、桜の花びらがひらひらと舞いながらさ、
そうそうそうそう、
ねえ知ってるって
、うん、何をって思いましたね、
そう桜が落ちるスピードって秒速5センチメートルなんだってって、
うんうん、
ほらそういう風に僕たちの魂って傷つけられますよね、そういう些細なことを忘れられないみたいな目に合わされるじゃないですか、
申し訳ないんですけど、
うんうん、
僕たちじゃなくて僕になりますねそこ、
え、いや、あの僕の背後にはあの新海誠監督、あの、
うん、
日本に5000万人はいるという新海誠監督のファンがついているので
なるほど、ね、
そういうことか、う
んうん、僕たちで、僕たちで正しい、
うんうん、僕たちとはそういうことだったんですね、
そうそうそう、
なるほど、はい、
なるほど、
はい、
あの、はい、別にこうあれですよ、僕は本当に批判したいとかじゃなくて、
うん、
何が美しかったのかなっていうのを純粋にちょっと、
うん、
あの興味があって聞いてます、
うんうん、
種子島の空の表現とかさ、あんな突き抜けるような高い空でさ、はい
は
い
は
い、
高かったっけ、
夏の空の表現とか、
うんうん、
美しいなって思う、待ってください、
はいはい、
現実に、
はい、
夏の空を見て美しいと感じたりしますか？
あ、しますします、あの本当の空だったら思う、
あ、それを再現したものには思わないんだ、
あの、うん、あんまりその映像で見て美しいなとかあんま思わないかもしれない、
うん、あ、そう、
うん、僕ねこの映画でまず最初に心が動いたのは、
うん、
なんかコンビニみたいなところ出て、あのバイクのさ、
うん、
ところでさ、
うんうん、
あの女の子がこう優しくしないでって言って、
うん、
その時に聞き取れずに、なんかちょっとね、うん、泣くっていうか、ちょっとなんかなってる時に、どうしたのって言ったんですよ、あの男が、
うん、
バカ野郎って思いましたねなんだこの鈍感なやつはっていう、
高校の時の話でしたっけ、
そうそうそうそう、
高校のはず、うん、
高校の時の話で、主人公が好きな女の子っていうのは東京かなんか栃木かなんかにいて会えないんですよね、
うんうんうん
うん、で男の子の方は種子島に移住しちゃってるんですよね、
うん、
でその種子島でなんか部活やってるんですよね、弓道部かなんかの、
うんうん
うん、
でその部活やっているその部活メートの女の子かなんかがその主人公の男の子のことをすごい好きなんですよね、
うんうん
うん、けど男の子はその関東に残してきた女の子のことをもう心の底から魂の底から好きで引き裂かれている状態なので、
うん、
あの後のことは何もわからないんですよね、
うん、
頭がパーになってるんですもんね、
そうそうそう
そうそうそう、それでその女の子がそれを察しているので、
うん、
優しくするんじゃないって言うっていうそういうシーンですよね、
うんうん
うん
うん、
そうなのにね、
うん、
どうしたのって、どうしたのじゃねえよって感じじゃん、
うん、
けど頭がパーだからしょうがないんじゃないですか、
そうだからそれに憤ったっていうぐらいですね、この映画の感想は、
うん、そっか、
あ、もう一個ありますね、
うん、
そんな彼がね、
うん、
あの東京で就職して、
うん、
どんどんダメになっていくじゃないですか、
うん、
バカ野郎と思って、うん、
いやでもバカ野郎ポイント僕も大体一緒っすね。
ほんと？
うん、うん、そう、
ただただだから主人公の男の子を見て、うん、バカ野郎って思っただけだった。
でも仕事してる場合じゃないじゃないですか、引き裂かれてるんですよ。
小学校の時好きだった子で頭がいっぱいで仕事できないでやばいなと思いましたよ。
うん、こっちは引き裂かれてんですよ。
なるほどね。
仕事どころじゃないでしょ。あのね、僕、うん、あの映画評論家の町山智博さん好きなんです。あの、はいはい、最近の本あんまり読んでないから最近の発信があんまりキャッチアップしてないんですけど、うんうん、すごい好きで、
うん、
で町山智博さんが君の名はの解説をしたんですよ、
うんうん、
でその解説で取り上げられてたのが、
うん、
増野浩一さんっていう短歌を作る歌人の人で、
うんうん、
でその人が本と雑談ラジオっていうポッドキャストやってるんですよね、
うん、
僕が人生で初めて聞いたポッドキャスト、それ本と雑談ラジオ、
うんうん、
でその本と雑談ラジオの中で君の名はの話をしていて、皆さんご存知か分かんないけど、君の名はも女の子をなんかタイムリープしながら救うみたいな話なんですよね、
うん、
で女の子は隕石が落ちてきて死んでたはずなんだが、その隕石が落ちてくるっていうのを回避して女の子を救うみたいな話なんですよ、うん、
すごいね、
うん、で増野浩一さんはもう一個の世界、平行世界では、
うんうん、
その町民全部何百人何千人って死んでるのに、
うん、
恋のためにその人たちを犠牲にするみたいな映画を作って何が楽しいのかって言って、
うんうん、
大炎上したんですよね。
はいはいはい、
うんうんうん
うん、
じゃあ今日も僕やばいじゃないですか。バカ野郎しか言ってないですよ。
バカ野郎しか言ってないけど、うん、僕その時に思ったんですよ、
うん、
こっちは恋してんねんって。500人だろうが5000人だろうが知ったことかっていう話じゃないですか。それ引き換えにしても世界と引き換えにしても
うんうん、
っていう話じゃないですか。
それはわかります。その気持ちはわかりますよ。うん、
その一個前、今公開中の話ありますよね。スズメの戸締まりの、
うん。
僕見てないけど、
うん、
その一個前の天気の子、
うん、
っていう映画も、その世界と引き換えにしても東京をたとえ水没させてもこの女の子を救いたいと思う人の話なんですよね。
はいはいはい。
あのそのマッチョな感じはどうかと思いますよ。この、
うんうん、
このジェンダーフリーの時代に、
うん、
何を言ってんねんと思うが。こっちは恋してんだよっていう話なんですよ、
うんうん、言ってることは分かる。
東京ぐらい引き換えにするやろっていう話なんですよ、
うん、なるほど、うん、
まして仕事なんか手つきませんよそりゃ、
うん
うん
うん、
でもさ、
うん
ね、山崎まさよしが流れてさ、
うん、
あの秒速5センチメートル戻るけどね、最後流れるじゃないですか、そのいい感じにね、
うん、
いや小学校の時の好きな子くらい立ちきれやと思いましたね。バカ野郎っつって。何をドラマチックにやっとるんだって。何年引きずっとんのだよって思った。
僕もその当時好きだった女の子にそう言われてたんですよね。
あ、そうなんだ、うん、
多分ね、その男の子って繊細なんだねっていうのはバカ野郎っていうことだったと思うんだけど、僕もバカ野郎って言われたなと思って、もう新海誠を好きな自分とは決別しようって思ったんです。
なるほど。それにしてもあの男の子さ、繊細すぎないですか、うん、あんなもん、
うん、いやかなり繊細な部類じゃないかな。
あんなもんじゃない。
僕ちょっとね、一番何やっとんって思ったのが、
うん、
働き出して、
うん、
もうがっつり金稼いでるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
で大人じゃし、
うん、
もう探しに行けやって思うんですよ。
そうそうそうそうそう。
何なんか暗い部屋で地べたに座って酒飲みながら飯食うとんって思うんですよ。
そうそう。
そっちじゃないじゃろっていう。
そうそうそう。
うん、
切り替えろやって思ってしまったね。
そうそうそうそう。
じゃあ運命に引き裂かれてるからさ。
小学校で運命わかんないよ。
いやそうっすよ。
うん。
いや
運命作れやって思いますよ。
そうそうそう。
うん。
もう。
全然前世行けやと思いますよ。
いやちょっとちょっと分かんないですけどそれ。全然前世行くのは、
うん
うん
うん、
そうね。まあでもね、分からんことはないんですけどね、うん、その
気持ちはね、
うん、うん、そう気持ちはね、
うん、
にしても繊細すぎるなっていうちょっと、
うん、
そっか、
うん、思ったし、うん、高校ぐらいでいい加減ちょっと あの切り替えろやと思って、あの、うん、なんだっけ、あここですよ、さっき言ったところ、どうしたのって言った時に切れましたもんね、僕はもう何言っとんじゃんっていう、うん、優しくすんなやって思った、
うん、
ずっと切れないですよね、女の人があの子、
うんうんうん、そうっすね、
あの男の子ずっとなんか大人になってもなんか恋人かなんかいますよね、高校時代にもその女の子いるし、
うんうん、
大人になってからもなんか恋人がいますよね、
うんうん
うん、
でも全然ダメじゃん、なんか
全然ダメやったね、
うん、
切り替えていこうぜみたいなのはやっぱありますよね、
そうそうそうそうそう、
うん、
バカ野郎って感じだったね、全体的に、
うん、
全体的にね、
うん、
うん、
これクレーム来るんじゃない、バカ野郎しか言ってないよ、
うん、
でもそう思った、本当に心の底から、その主人公か知らんけど、あの男の子に対して、
うん、
何しとんって思った、
まあけど難しいんですよ、そら探しに行けばいいですよ、
うん、
僕だってそらほらそのパリに行くなりコロンビア行くなりすりゃいいですよ、
うん、
けどなかなかそうもいかんのですよ、
うんうん、
そういうもんでしょ、だってその子もほらこの遠野くんも主人公の遠野くんも、
うん、
それ探しに行けばいいですよ、地べたで地べたで酒飲んでないで、
うんうんうん、
けど引き裂かれてますから運命に、
どういうこと、
うーん引き裂かれる
運命に引き裂かれる、
運命に引き裂かれることばかりじゃないですか、日々そのことだけじゃないよ、もう日々引き裂かれてるからさなんかなぜその子だけを運命とし他のものを運命としないかがもう全然わかんない、全部運命の、うん、このね、うん、いたずらでね我々は引き裂かれ続けているから、
うん、
切り替え続けるしかない、
うん、
もしくは全部を背負って生きていくしかないのに、特定のやつだけを運命と言ってうじうじうじうじしてるわけでしょ、
うん、
バカ野郎っつってお
ーいいな、これ LINE スタンプとかにできそうっすね、上道さんのバカ野郎スタンプ、バカ野郎
上道さん結構何にでもいいねいいねって言ってくれるのに
こればっかりは良くなかった
これはつらいね、遠野くんには当たりがね強かった、
いや、あのやっぱりあのどうしたのがもう僕の中でちょっとカチンときたんで、
うん、
もう許せない、
遠野くんも絶対あの子が好意を持ってること気づいてるじゃないですか、
ね、そうそうそう、うん、で優しくしてさ、
そう
なんかちょっと様子がおかしいのにどうしたのはないだろうって、
うん
うんうん、なんて言えばいいんですか、
うん、
そういう時なんて言えばいいですか、じゃあ、
うん、ごめんねって言うんですよ
ごめんね、優しくしないでごめんねって
ごめん
優しくしてごめんね
絶対ごめんねじゃない
まあ確かにごめんねじゃないねな すごい
涙が出てきた
絶対ごめんねじゃない、
うん、
あ涙出てきた
じゃああれか、
うん、
聞こえてないふりが正解なんか
いやまあ戦略的に失敗してからあそこからどうやってもひっくり返せないと思うんだけど、
うん
けどあれだけ遠野くんに辛かった人がごめんねじゃないだろうと遠野くんがあの局面でごめんねって言ってもバカ野郎って言うでしょ
言います言います、うんうん、もう詰んでるからねあのシーンがもう、
うん、
何言ってもダメだよ、
もう遠野くんはバカ野郎なのはもうしょうがないかなと思う、うん、うん、確かにね、
うん
うん、もうあの局面に行ったっていうことであそこで何やってもダメですからね、
そうそうそう、
多分ね、
うんうん、
だからこの局面に対してごめんねってことです この局面ごめんねっていう。
そうやな。
そっか。イムさんは？イムさんはエモくなれたんですか、秒速5センチメートルで。
僕っすか。
うん。
僕はね。
うん。
エモ3バカ野郎7ぐらいですかね。
ああ。
う
ん。あれまずその山崎正義のワンモアタイムワンモアチャンスでしたっけ、
うんうん、
あれがなんかテーマ曲みたいな感じじゃないですか、
うん、
すごいここだっていう時に流れたり、
うん、
あのオープニングでも流れるし、
うん、
で歌詞を意識したら結構沿ってますよね内容が、
うんうん、探しているやつでしょ、
はい、
うん、
あの曲を聴いてインスピレーションを受けて、うん、あの物語を作ったんですか。
あ、分かんない。
そっか。
どっちが先なんだろうね。
多分ワンモアタイムの方が先。
先ですか。
そうなんだ、うん。
あのね、山崎まさよしが主演の月とキャベツっていう映画があるんです。1996年の。
うん。
これの主題歌もあのワンモアタイムワンモアチャンスなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
このね、月とキャベツめっちゃいいんですよ。
へー。
1996年、僕、
うん、
10歳。
うんうん、
この映画見たんすけどすげえいいって思ったんすよ。
味の素？
エモい感じ？
エモいエモい。月とキャベツはね、なんかあの田舎に引きこもっているバンドマンかなんかのところに女の子が現れて一緒にキャベツを食べるっていうそういう映画なんですけど、
うん、
やっぱり女の子いなくなっちゃうんすよ、
うんうん、
はい、
でその女の子との話をこのワンモアタイムワンモアチャンスにしてその、うん、歌うことでバンドマンが人生をやり直すみたいな話なんですけど、
うん、
めっちゃいいんすよ。
へえ、そっか。
けど、
うん、
ダメだろうな。山崎まさよしバカ野郎って言われちゃうだろうな。
うん、あれあの曲に罪はないんですけど、
うん、
僕もしかしたらフィクションの中に、
うん、
この現実世界のものがなんか存在しているのが苦手かもしれんなと思って。
うんうん、
あの曲がちょいちょい流れることは別にいいんですけど全然、
うん、
最後ら辺にコンビニの中であの曲が流れる、
あー流れるね、
シーンあるじゃないですか、うん、あれがちょっとなんかね複雑な気持ちになりましたね。
そっか、ちょっと獲物元が下にピリッときちゃったのかな、
うん、
で僕ね、ムロさんがこの作品好きな理由がキャラクターのナレーションみたいな入るじゃないですかちょいちょい、
うん、
で結構詩的な表現が多かったんですよ、
うん、
それが好きなんかなって思ってたんですけど、
うん、はっきりさせましょう、好きじゃないですよ、うん、
好きじゃないんですね、そこは好きじゃなかったんだ、
う
ん、
もうあの新海誠を好きな自分とは2007年にこう
あ
たもとを分かったので
そっか、うんうん、そうか、今は好きじゃないというスタンスなんですね。
うん、スタンスとかじゃないです
。硬い、うん、意志が硬い、
もう味の素はもう使わないっていうね、うん、
そうそう、あの、
ああ
新海誠を好きな僕は死んだ、
なるほど、
うん、もういない、
うん
うん、
僕はあのバカ野郎って思いつつなんか、
うん、
なんだろうな、あとは描写が結構細かいなと思って、
うん、
そういうものがいっぱいあったらその世界がリアリティを持つみたいな、
うん、
感じでは好きです。
なるほど、うん、多分その描写全部見落としてるかもしれない、
うん、
あかりちゃんが公衆電話から、
うん、
高木くんに電話するときとか、
うんうん、
受話器をこうやって左手で持って、
うん、
で公衆電話のこの受話器からコードが本体に伸びてるじゃないですか、
うんうんうん、
で喋りながらそのコードを右手で握るみたいな、
うん、
ところとかは好きでした、うん
うん、握ってたこと今知ったけど、
うんう
ん、握ってたんだとするとそれは確かにいいことだよね、
う
ん、
いいっすよね、
なんか気持ちが現れてるよね、
そうそうそうそう、う
ん、完全見落としてるけどね、分かった、解像度が荒いんだ僕は、だからその電話かけてるぐらいしか多分認識できてない、
そっか、
うん、だから多分映画をちゃんとその、
うん、
なんていうのかな、
すごく抽象的に見ちゃってるんだ、
そうそうそうそうそうそう、
ああ
、
うん、そこが多分映画を見るのが、
うんうん、
苦手というかそういう難しいんだと思う、
でも僕みたいになんか そういうとこを見てしまうのも没入してないからそれはそれでみたいなとこもあると思うんですけどね。
バランス悪いね僕ら。細かいとこ見てるか全然なんかざっくりしか見えてないからね。ムロさんぐらいじゃないバランス取れてるの。
そっか、全然エボノモト聞いてないじゃん。
ねえねえ、
そうっすね。
うん、え、これを僕たちに見せてどうなる予定だったんですか、ムロさんの中では。僕たちがこう、うん、エモくなってたみたいな感じを想定してたんですか。
いや、うん、エモくはならないだろうなとは思ったけど、うん、ここまでとはって感じ。うん、みんなはここでエモくなるよねのところぐらいの合意は形成できるかなと思ったけど、うんうん、あの思ったより防衛ラインが後方だったのでびっくりした。あの想定してた場所で戦争にならなかったって感じ。、うん、
はい、これ結構面白かったっすね、感想言い合うの。
ねえ、なんていうのかな、これ終わった後にさ言ってるからさ、うん、その電話のその右手で持ってるとかさ、うん、その時に言ってくれんって分からんからさ、
うん、
リアルタイムでこう見ながら、
うん、
ツッコミ入れるみたいな、そういうなんかイベントやりましょうよ、
うん、みんなで映画を見ながら。
あ、
で僕たち3人がなんかこう、うん、今ここって止めて、
うん、
そのここほら電話をさとかって、別に秒速5センチメートルじゃなくていいですよ、なんか見たことない映画でいいんだけど、
うん、
なるほどそこでそう思うんだなみたいな感じでやるみたいな、
うんうん、はいはいはい、面白そうっすねそれ、
うん、
それやりましょう。
いいと思う、面白そう、
それやりたいね。
うん、
なんかね、もう終わった後本当僕ね覚えてないっていうか、うん、その多分めっちゃ解像度が荒いから、
うん、
バカ野郎以外覚えてないですよね。
うん、
あのどうしたののシーンはめっちゃ覚えてる、ワンシーンしか覚えてない、どうしたののワンシーンしか覚えてない。そこごめんねえだろっ
つって。ごめんねえじゃない。面白い。
はい、今週こんな感じですかね。
はい。
どうせ死ぬ3人では皆さんからのお便りをお待ちしております。話してほしいネタや3人に聞きたいこと、オチのない話など何でも大歓迎です。ハッシュタグぬにんでツイートするか、番組のメールアドレスでもお待ちしております。概要欄に載せているお便りフォームはメールアドレスやアカウントが見えないので、匿名希望の方はそちらからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。